皆さんこんにちは。スピリチュアルコンサルティングサロンバニラスカイを主催しておりますまさみです。明けましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお願いします。私はですね、どっちかというとちょっと旧暦で考えちゃう方なので、年が明けて1月1日明けた頃からそろそろ、新旧暦で考えて2月頭ぐらいがだいたい年の変わりですから、まあ節分前後ですよね。そろそろどういう年にしていこうかなって1月明けると考え始めるっていう習慣があったりします。今日はね、東京は真っ白、雪が積もっていたりしています。新年明けての白い雪、綺麗ですごくなんかうっとりしちゃうなと思うような、新年です。皆さんいかがお過ごしでしたか？お正月楽しめましたか？私はですね、年末年始が結構怒涛のセッションとセミナーで、本当に最後の方のセッションが、3世代に流れるテーマがついに解消されるよみたいな劇的なタイミングにちょっと居合わせさせていただいたりとか、あとセミナーもね、ちょっと私の集大成的なものをやって、皆さんとそれ共有できたりとかで、良い意味で疲れ果てまして、良い疲れなんで別に全然あれなんですけど、お正月は本当にだらーっと寝正月で過ごしました。はい。で、今日からセッションスタートして仕事を始めなんですけれども、皆さんはもう仕事は始まってますかね？はい。今年は私はちょっと、ポッドキャストは一回一回が、私当時まではなんかあれも伝えときたい、これも伝えたいみたいなので、ちょっとこう詰め込みすぎたところがあって、一個一個がね30分超えの長いものが多かったと思うので、もう少し軽やかに回数増やしてアップできたらいいかなって思ってますんで、ちょっとまあどうなるか分かんないけど、暇があったら流し聞きなんてしていただけると嬉しいです。はい。で、今日は最初なので重たいテーマもなんだなと思ったので、重たいテーマもなんだなと思ったんですが、重たくないけど大事な話をしようかなと思います。はい。やっぱり冬至を明けて、冬至明ける前からなんだけど、去年の8月ぐらいからなんだけど、だいぶ受け取るメッセージも変わってたり、セッションももう次のタイミングに行っている方もすごく多くて、内容が違ってたりもするので、これからですね、いろんなことが変わっていくんだな、特にここから 3,4 年はかなり大きくいろんなことが動くのかなと思うことがすごくセッションしてても多いし、別にまあこういうスピリチュアルなこと関係なしにしても、皆さんも世の中が、ちょっと私たちの母親とかねの生きてきた時代の感覚とはだいぶ違ってくるんだなっていう、そういう節目にいるんだなっていうのは感じてらっしゃると思います。私たちの祖父母のね世代だと、戦前戦後っていう大変革を体験してるから、私たちは戦後ってわけではないんだけど、戦争ってことがテーマ、ポイントではないんだけど、それに匹敵するぐらいの変化があったと思いますし、その前の世代ぐらいだと明治維新っていうので大変革があったりすると思うので、多分私たちの親世代があんまり変化がない、ちょっと稀な世代だったんじゃないかなと思うんで、ただね、育てられた親の価値観とか感覚は染みついちゃったりしてしまうので、私たちの中で親の世代の幸せを、まだですね書き換えずに自分にとっての幸せだって、こだわってると、結構これからしんどいことになっちゃうと思うので、ものすごく変わっていくっていうことを受け入れて、それを楽しもうぐらいに思っていくことが大事なのかなと思います。で、どんな風に変わっ っていくかっていうのを当てに行くのが私の仕事ではないのないですし、そんなにそこには興味がないんですけど、ただまあいろんな健康の概念が変わるだったりとか、教育の概念が変わるだったり、友人関係が変わるの概念が変わるとか、家族っていうものへの概念が変わるとか、いろんな変わるんだなっていうことを受け取ったりもするんですけど、変わらないこと、変わることってどう変わるかって、まあ、いろんな選択で人それぞれやっぱり全然違ってくるし、あと占いの方とかってここどうされてるんだろうと思うんだけど、こんなにもなんだろうな、あの平行そのパラレルでいろんな選択肢がある時ってどれを読むんだろう、変わらないっていう、ある程度こう落ち着いた時代だと読めると思うんですけど、ね、例えば占星術でも2600年ぶりにこうガラッと大きいベースが変わったとか、ね、あるじゃないですか。そうなると多分いろんな物差しは変わってくるので、どれに標準を当てるとかって誰か決める人いるのかなとか、ちょっとそこはなんか占い占星術とか占術やってる方に聞いてみたいなと思うところなんですけど、セッションで見てるとパラレルこの青写真が結構こう多岐に渡るので、今は先を読みすぎないで今を、まあこれ全部そうかもしれないんですけど、充実させていくっていうこと、もっと言うと今の空気感とか、をちゃんと読めるように感性を磨いておくとか、何かにこだわりすぎて、さっきお話ししたみたいに親の世代の幸せとか、これが女の幸せだとか、これが成功のパターンだとか、そういうものに自分が意外に支配されてるってことに気づいたら、どんどん解放して柔軟になっていくってことが大事なのかな。まあそれさえしておけば必然的な自分の流れとか自分の選択に沿ったものっていうのが現れてくるのかなと思っています。なのでなんかその先を読むのって今はちょっと特にこの 3,4 年は下手にしない方がいいのかなっていう、あとまあタイミングとかをコントロールしようとしない方がいいのかなっていうのがあるんですけど、ただこんな変化が多い時期でも変わらないことってもうやっぱり絶対変わらないなと思うので、その変わらない部分の大事なところをお話しできたらなと思っています。でよく自分を磨くみたいなことを皆さんされると思うんですけれども、私が設定している自分が磨くっていうのがですね、結構クライアントさんの思う自分の磨くとずれてることがあったりします。よくお話聞くと、自分を磨こうと思って、エステに行きましたとか、ダイエットしましたとか、自分を磨こうと思って資格を取りましたとか、なんか英語を勉強しましたとかっておっしゃる方がいらっしゃるんですけど、まあ、自分を磨く中でそれが必要であればやれば全然いいと思うんですけれども、セッションで言われる自分を磨くっていうのがもうちょっとその深さが違ったりもするので、今日改めて冬至も開けて、もう冬至を開けてこれを聞いてくださってるっていうことは、もう自分史上今までこの肉体この魂この肉体、まあ、転生の中で今まで一番自分に生まれてきてよかったって納得する人生を送るっていうことは皆さん決めてらっしゃるから聞いてくださってるんだろうなというのがありますし、もっともっとね貪欲な方はハイヤーセルフの視点で今世を生きてみるっていうことに、肉体を持ったままハイヤーセルフの感覚で生きるっていうことにチャレンジするっていうような大志をね持ってる方もいらっしゃると思うので、もう その方向に向かっているというも前提で自分を受け入れているという前提で話をしますけれども、その方向性での自分を磨くっていうことはどういうことかっていうのを簡単におさらいして、共通認識として持って、自分を磨くっていうのは、私バニラスカイのこのポッドキャストの定義ではこうなのでという前提でこれからのお話もしていきたいなと思うので、自分を磨くっていうことがどういうことかっていうのの定義付けじゃないですけど、こういうことを自分でお磨くということに、設定します設定している上で話を深めて今後続けていきますよっていうことを、今日お話ししたいなと思います。なんかちょっと久しぶりなんでね、ごめんなさい、回りくどいですね、なんか話が 自分を磨くっていうのは、要はですね、自分自身の自分にとって、この自分っていうのは魂、肉体、心のこのチームにとって低いエネルギー、例えば怒りとか恐怖、嫉妬、やっかみ、怒り最初に出しましたけど、怒りって実は別に結構低くないんですよね。怒りって意外に低くなくて、一番低いのが罪悪感とか被害者意識とかそういうものですね。怒りはまだ主体性があったり行動に移していけるので、むちゃくちゃ低いわけじゃないんですけど、むちゃくちゃ低いのは罪悪感とか、あと恥の意識、自分に対する恥の意識とか被害者意識とかめちゃくちゃ重いですね。そういう低いエネルギー、まあでも怒りも高いエネルギーではないので、そういう低いエネルギー、怒り、恐怖、嫉妬、やっかみ、罪悪感、恥の意識、そういうもので自分を引き止める、そういう意識体に自分を引き止めちゃう心の自分の癖っていうのが絶対ありますから、本来のハイヤーセルフにそういう意識体の、待機といいますかね、そういうものはないんですよね。私がセッションしてていつも本当これだけは言えるのは、ちょっと口悪いこと言いますね。なんだこいつって、もう私も全然普通のダメなところいっぱいの人間なのでめったにないけど、やなやつって思う人がいるとします。あんまりクライアントはいないけど、いた、ゼロではなかった、 なんでこんなこと私にわざわざ言ってくるんだろうとか、なんかもうそのなんかこう私を試そうとしてきてるんだなっていうような方が、今はいないけど始めた子とかいらっしゃって、やっぱり嬉しい気持ちにはならないから、なんだこいつって、ちょっと思っちゃうわけなんですね。でもセッションをしてつながるとハイヤーセルフは素晴らしいんですよね。だから、なんか本来の私たちっていうもの、その自我がの状態が荒れ果ててたり狂ってたり、バランス悪すぎたりすね散らかしてる状態はあっても、その雲を一個抜けると絶対晴れ、お日様が差してるじゃないですかみたいな、飛行機とか乗るとね、ああいう感じで雲が多い人だけど、それ整理すると嫌な人はいないな、本当もう帰ってって思うような人でも、つながってセッションしてる間はいい人だなってやっぱ思うんですよね。素晴らしく魅力があるなってどなたも思うんですよ。本当にそんなめったにとか、一人とか言うとちょっとリアルですよね。そんなにいないんですけど、でもハイヤーセルフはそんな嫌だな、私とは合わないなと思う人でも、ああ素敵だなってやっぱり思うので、ハイヤーセルフ、自分たちの根本にはそういう低いエネルギー体帯域の、ものってないので、その自分自身を低いエネルギーにとどめる何かが私たちの自我の中にはあるので、自分にとって自分を低いエネルギー、ハッピーな状態ではない状態にとどめてしまう自分の心の癖とか罠、自我の罠を見つけて、それを理解して、それを持ってるってことをジャッジせずに受け止めて、もうこれはいらないから手放して、で、今度からはそう思わないようにしよう、そう今までのパターンとは逆の行動を取るような努力をしよう、その思考にはまる自分をいさめて、分かるよ、自我はそう、例えば被害者、私は母親の被害者だっていうふうに思えば、ある意味自分自身の言い訳にもなったり、このやるせない気持ちをぶつける先が見つけたりするけれども、それやってたところでハッピーになれないんだから、母は許すとか許さない以前に、もうこの母親と自分の関係ではなくて、もう自分が主体になった、もう母は一旦置いといて自分の人生を自分で作るっていう思考に転換していこうよって、リーダーである魂が自我のことをいさめてあげて、分かるよ分かるよ、腹が立ったり悔しかったり悲しかったり分かるけど、いつまでもここにいたら次に行けないから、一旦それは置いといて、私が私を幸せにする選択を、 今は大人だからできるんだからやろうねってこうチアアップするというか勇気づけて、自分思考にはまる自分をいさめて別次元の今までの次元とはちょっと違う次元のポジティブで自分自身にエネルギーが湧いてくるような思考パターンを、何度も何度も訓練して身につけて行動に移していく、ここに努力をすることが自分を磨くことだなとセッションしてて本当に思います。でその過程の中でじゃあちょっと肉体を今まで大事にしてなかったから、例えばですよ、意外にあるのが太ってしまった、例えば太ってるということを、太ってるからどうせこうだからっていう理由付けにして隠れ蓑にしちゃっているなっていう方もたまにいらっしゃるので、みんながみんなそうじゃないですよ。体質的に太ってしまう方もいらっしゃるし、太ってることがその方にとってとってもチャーミング魅力だと思えば全然魅力にもなりますけど、例えば太っているからこれはできないんだってある意味ちょっと隠れ蓑にしてたらなっていうことに私気づいたので、もうあともっと言うと自分を大事にしてなかったから暴飲暴食をしてそのストレス発散を食でやってたから、もうそういうことは肉体にはしてあげたくないから肉体のことを考えた食生活をしたいし、太ってるからどうせみたいな理由付けを自分の中から一つ減らすことでちょっと自分に向き合いたいんだって思って、あこれ実はあのクライアントさんの実話なんですけどと思ってダイエットっていうか食事を見直して、結果ダイエットをすることになったっていうことであればダイエットが自分を磨くことにはなるけど、それはダイエットは過程でしかなくって、その肉体に向き合うっていうことで自分の中の、癖とか、よく自分にとってプラスにならない行動のパターンを書き換えるっていうことを一生懸命努力するっていうことになります。説明になってますかね。なのでどうしてもまず自分の中で自分を重たい波動に留めてしまっているなと思うことがあれば、もっと簡単に言うと重たい波動の感情が湧いているなと思うことがあれば、なぜそう思うのかなというふうにちょっと客観的に見て、できっとこれは私には無理だとか、私どうせこれは受け入れられるわけがないだったりとか、これを得てない私はダメだとか、自分自身の自我のなんかこう おたけびじゃないですけど、私は被害者だみたいな満たされない気持ちだったりとか、認めてもらえなかった怒りとか、いろんなこう成仏してない自分の自我の思いがあるなって気づいたら、それを外に向けるんじゃなくて、リーダー出る魂がよしよし分かったよ、言いたいことあったら全部言ってごらんってこう体とか心に聞いてあげて、全部言えたらでもねこの世界線で、物事を作っていったらこの世界線から出れないから一個上の次元に行こうよと、そうなった時に自分にとって健康的な考え方とか行動に変化させていくってことを、しばらくは慣れないからしんどいと思うけど一緒にやってこうねってこう勇気づけながら、諦めずにできるよ、私たちだったらできるよって勇気づけながら、失敗したら今日は失敗しちゃったけど次の選択の時は絶対に違う行動を取ろうねとかってこう諦めずに見守りながら自分に寄り添っていくっていうことを、この全部の過程、恐れを見つ、自分の中の重たいものにちゃんと気づくこと、気づいたらその奥に潜んでいる未浄化な自我の雄たけびに耳を貸してあげる、で貸した後でそれをリーダーとして良き方向に導くことで、導く時にその悪いダメなリーダーはすぐ2、3回やってダメだったらどうせダメだわあんたらみたいになったり、才能ないんだわってなるけれども、ずっと見守って絶対にうまくやれるようになるって信じてあげるっていうことを魂がちゃんとやって、自我 が、頑張ってその古いあの癖とかをね脱いでいくことをちゃんと導いてあげるってことを地道にやるっていうのを自分を磨く、その過程の中で、まあ、何か、具体的なその自分自身に向き合うために、例えばこのコンプレックスを良くも悪くも隠れ蓑にしてるんだったら、このコンプレックスを一回解消してみるためにこの試験は頑張って受けてみようと思うんだったら受ければいいし、そこの本質的な、魂のリーダーの魂として自我の癖がこうで、それを克服するためにそれを一旦解消させてあげるために頑張るみたいな理由がなく、成功してる人が持ってるから私もやるだったりとか、これを持ってないことをバカにされたから見返してやるとか、その重たい理由で努力をしてもあまりその、特にこれから先は満足度っていうのはそんなないので、じゃあもっと上の資格みたいになったり、じゃあもっと痩せなきゃいけないになったり、なんかもっといろいろ改造しなきゃいけないみたいになってきてしまって、キリがない、まあ、パターンにはまっちゃうので、理由があっての具体的行動で、まあ、行動もすごく大事で、思考だけ変えたとしても行動を変えられないとそれは知ってるだけになっちゃうので、思考を変えた後にパターンを変えた後に実際それを行動で示してみるっていうところまでちゃんと魂が導いてあげるっていうこと全体を自分を磨くっていう風にバニラスカイでは設定したいなと思っています。短くって言ったけどもう20分経っちゃいましたね。ちょっとまとめると、新年なの でこれも冬至も超えて本当にここから多分 3,4 年結構いろんなことが変わりますから、未来はこうなるって今読む必要もないし、読んでも無駄だし、下手に読んでしまって、ちょっとした選択ですごく変わるから、その未来を読んでそれに対応したことがこだわりになってしまうと逆にすごくもったいないので、いろいろこれからは変わるので柔軟性を持って対応、臨機応変に対応しようっていうスタンスがおすすめで、そんないろいろ変わる世の中でも変わらないことってあって、その変わらないことの、一番一丁目一番地みたいなところの自分の磨き方でいうと、チーム私が低い波動に自分自身がとらわれている状態のテーマがあれば、なぜその低い波動に私は自分自身を捉えちゃってるんだろうっていうのを魂主体で客観的に見て、こういう思いがあるんじゃないか、ああいう思いがあるんじゃないかと思えば、そこで未浄化な自我の雄たけびを心時間が納得するまで聞いてあげて、なんだけれどもそこに飲まれないようにして、でもこの次元にいるとこの次元から出れないから、もう一個上の次元で問題解決しようよってことで、もっと軽い波動とかもっと高い波動の、視点を持ったらこういう行動を取るよね、こういう考え方するよね、じゃあ今できないかもだけどまずやってみようよっていうことを、諦めずに焦らせずに見守りながらも、諦めそうになったらちょっと活を入れたりしながら、行動を変えていくっていうことをしっかりリーダーとしてチーム私を引っ張っていくっていうことをやり続ける、これが、絶対に変わらない自分を磨くっていうことの根本だと思います。はい。で、まあ、これを仕事でやる側面もあるだろうし、パートナーシップでやることもあるだろうし、まあ、家族でやることもあるだろうし、対社会に対して、まあ、友人関係でやることもある、パートナーシップも友人関係も仕事も全部この自分を磨くっていうことを他人を、トリガーにしてきっかけにして自分自身の癖に気づかせてもらえるっていうことがもうベーシックな普遍的な、もうその背後に共通してあるテーマなので、やること一緒なんですよね。で、仕事で気づいた自分の癖、パートナーシップで気づいた自分の癖、家族関係で気づいた自分の癖、友人関係で気づいた自分の癖、お金というパワーに対して、例えば お金とか共通するのが、あとは名誉みたいなとか権力みたいな大きなパワーに対して自分が発動してしまう癖を、見つけて、で見つけるにはやっぱり自分一人でいおりにこもって暮らしているとなかなか見つからないので、社会に出て仕事の中で感じたり、パートナーシップの中で感じたり、友人関係の中で感じたり、家族の中で感じたりしたものを一個一個成仏させていって、次元をこうチェンジしていくっていうことをもう淡々とやるっていうことが大事になります。まあ、なんかあの問題って、その問題が生じた次元では絶対に解消しないから、問題を解消するにはその上の次元でこう見ないとダメだよねみたいなことをですね、あのよく昔からじゃないな、あのアインシュタインとかもね、問題が生じたのと同じ思考精神状態の次元の中で問題解決できないよとおっしゃってると思うんですけど、本当にそうだなとセッションしてても思うので、自分自身が囚われている大気からこう出るために、魂がもう客観的にしっかり柔軟性を持って忍耐強くチーム私を、鼓舞し続けて、波動をね軽くしていくっていうことを頑張って私も行きたいなと思いますし、そのサポートができたらいいなと思っています。時代はちょっと相当変わっていきますが、普遍的なそういうことは変わらないので、どれだけ時代が変わろうと、チーム自分をどんどんね軽くしていくっていう方向性で自分を磨くことを皆さんと一緒に楽しみながらやっていけたらいいなと思っています。ということで今日はこれでおしまいにいたします。本年も皆さん、良き1年になりますように。それでは失礼いたします。